じゃあ一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人を導き、また助けてくださって、今日学ぶことを、頭でも理解し、また霊の領域でも精霊によって、ああなるほどって、深いところでの理解をあなたがお与えください。知識だけではなくて、その信仰が励まされて、学んだ一つ一つの事柄が自分の信仰と結びついて、毎日の生活の中で判断したり、それを行っていく力として、知恵として、あなたの言葉を刻んでいくことができるように、受け取ることができるように、どうぞお助けください。お願いします。誰でも知恵のないものは、知恵の欠けたものは、惜しげもなく、咎めることもなく、与えてくださる、お父さんあなたに願いなさいと、ヤコブは言ってます。どうぞ、そのことを信頼して、あなたにお願いします。知恵がないですから、知恵をお与えください。お願いします。頭での理解で終わることがないように、お助けください。また、御言葉を分かっちゃう私に、あなたの力と知恵と言葉をお与えください。今日学ぶテキストを通して、あなたが語ろうとしておられることを分かち合っていくことができますように、どうぞ、私を助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい。今日は、ヤコブの2章です。まあ、1節から最後を、26節までありますが、半分半分に分けることができます。1節から13節までというのは、基本、エコひいきをしてはならないということについて書かれています。また後半の14節から、26節までというのは、その信仰について、信仰には行いが伴うものだということを、ヤコブは語っています。で、この2つの箇所を通して、今日はその生きた信仰と、死んだ信仰について一緒に学んでいきたいというふうに思っています。まず一節をお読みします。ヤコブの手紙、2章の一節。私の兄弟たち、あなた方は私たちの栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているのですから、人をエコひいきしてはいけません。エコひいきしてはいけないというふうに書いてありますが、でなぜエコひいきをしてはならないかというと、栄光の主イエス・キリストを信じる信仰を持っているからだって。で、ヤコブは、一章の時に先週学びましたけども、イエス・キリストの、お父さん違いの弟です。マリアを通して生まれてきました。マリアとヨセフを通して。イエス・キリストはマリアを通して生まれてきましたが、お父さんというか、そのイエス・キリストが、マリアの体の中に入ったのは、その聖霊によります。だから、その同じではないんですが、同じお母さんを持っていて、同じその育ての、お父さんを持っている、ヤコブさん。で、このヤコブさんはイエス・キリストのことを栄光の主と呼んでるんですよ。イエス・キリストご自身も、その神は人と栄光を分かち合わないと言ってます。で、栄光の主というときには、人間を指して栄光の主というふうには言いません。だから、この、ヤコブは、イエス・キリストのお父さん違いの兄弟の、まあ、弟のヤコブは、イエス・キリストの、イエスのことを、イエス・キリストのことを、この方は神に等しい方だというふうに理解していて、そう信じていたんですよ。で、その神に等しい方、私たちの主、イエス・キリストを信じる信仰を持っているから、エコひいきをしてはならないって。なぜなら、神は、またイエス・キリストは、エコひいきする方じゃないからです。皆さんメモ取っておられるので、メモ取って、ください。申命記の10章、17節。申命記の10章、17節。これは旧約聖書ですね。申命記10章の17節。あなた方の神、主は神の神、 主の主、偉大で力があり、恐ろしい神、エコひいきをせず、賄賂を取らないというふうに書いてあります。新明記では、神はエコひいきしないって。で、使徒の働き、使徒の十章、34節から35節、使徒十章の34節から35節。そこで、ペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神はエコひいきをする方ではなく、どの国の人であっても、神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。また、エペソの2章。エペソの2章の14節から16節。エペソの2章、14節から16節。実にキリストこそ、私たちの平和です。キリストは私たち二つのものを一つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、様々な規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。だから、ユダヤ人と異邦人、立法を持っている民と立法を持たない民という、その両者の隔ての壁があったんですよ。その隔ての壁というのは、立法を持っているがゆえに、一方、異邦人たちをその異邦人と呼んで、立法を持たない者たちというふうに呼んで、それで、その神を知らない者たち、約束から除外された者たち、それでその、牽制するというか、ある意味嫌ってたりするんですよ。見下してたんですよ。で、敵意があったんですよ。で、イエス・キリストを信じる信仰というのは、その、イスラエルの民だけではなくて、彼らが異邦人と呼んでいた、私たちも含めて、日本人も含めての、そのすべての人が、すべての民族が、このイエス・キリストにある救いを得ることができるというのは、その、福音を通して語られているところじゃないですか。だからイエス・キリストは、ユダヤ人のためだけではなくて、私たちのためにも、異邦人のためにも、十字架にかかって死んでくださったんですよ。イエス・キリストがエコひいきされる方じゃないことはありがたいです。私たちが日本人だからといって蔑んだりしないんですよ。元異邦人だろうって。で、私の、今までの行いとか、考えとか、持ってるものとか、社会的な地位とか、学位とか、全く関係ないんですよ。なぜなら、神はエコひいきをなさる方じゃないからです。イエス・キリストには、その12人の弟子たちがいましたけども、イエス・キリストに会って、12人とも、その同じように扱っておられるわけですよ。で、その弟子たちに対する愛と、私たちに対する愛というのは変わらないはずですよ。エコひいきされる方じゃないから。私に対するイエス・キリストの愛と、皆さんに対するイエス・キリストの愛というのは変わらないはずですよ。なぜなら、イエス・キリストはエコひきされる方じゃないからです。で、そのような方を栄光の主として私たちは信じているのだから、私たちが信じている方がエコひきされる方じゃないから、私たちがエコひきするのはおかしいでしょうって。だから、エコひきしてはならないんだって。2節から4節。エコひきしてしまう、まあ、具体的なその状況ですね。あなた方の街道に金の指輪をはめ、立派な服装をした人が入ってき、また、みすぼらしい服装をした貧しい人も入ってきたとします。あなた方が立派な服装をした人に目を留めて、あなたはこちらの良い席にお座りなさい、と言い、貧しい人には、あなたはそこで立っていなさい、でなければ私の足元に座りなさいと言うとすれば、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考えで人を裁くものになったのではありませんか。よく聞きなさい。愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。5節まで読んでしまいましたが。街道に、まあ、私たちで言うと、その教会に身なりの立派な人と、みなりのみすぼらしい人が同時に入ってきたときですよ。はじめましてっていうときに。 もしくはその自分がよく知ってる人が入ってきた時と、よく知らない人が入ってきた時ですよ。で、その時にどのような対処をするかということです。で、もしそこである人にはどうぞこちらにお勧めくださいと言って、一番いいところに、一番いい席に通して、で、あるその他者を別にどうでもいいやって扱うんであれば、初めて来られた方々にしても、またこれ、イエス・キリストをその信じている人たちであったとしてもですよ。この人には声をかけるけど、この人には声をかけないっていうんであれば、エコ引きしていることになりませんかって。で、私たちがエコ引きしてしまうのは、エコ引きしてしまうんですよ。なぜなら、上辺を見て判断するからですよ。この人はいい人そうとか、この人は、なんかその、身なりがいいから、きっとまともな人に違いないって。この人はちょっと変な格好してるから、ちょっとめんどくさいかもしれないって。だから、ちょっと面倒は困るから、トラブルはごめんだから、だから、ちょっと他の人に任せようって。また、エコ引きしてしまうのは、その物質的な、また経済的なものを、霊的なものよりも価値があると考えてしまうからです。イエス・キリストのその視点を持ってすれば、裕福な人も、また身なりの立派な人も、みすぼらしい人も、関係ないはずじゃないですか。イエス・キリストは、病人のために来られて、罪人を招くために来られたのに、リッチな人のために、元気な人のために、身なりのいい人たちのために、社会的に成功している人たちのために来たわけじゃないじゃないですか。私たちも同じじゃなかったかって。パウロは、第一コリントの一章で言ってますよね。私たちの間を見てみてくださいって。強いものはほとんどいませんよって。賢いものもいませんよって。だけど神が私たちを選んでくださったじゃないかって。あるものをないような、ないように。ないものをあるもののように。神がしてくださって、誰も自分の力によって私はイエス・キリストのことを信じたとか、自分の力によって神に愛されているとか、そうやって言われないように、 誰をも誇らせないためにそうしたって、この世の愚かなものや取るに足らないものを神はあえて選んだって。だからそのいろんな私たちの先入観とか感覚で人を見てしまうと、どうしても神は上辺ではなくてその人の心を見ますよ。だからその人の服装がどうであれ、その人のその見た目がどうであれ、その人が賢そうかそうじゃなかろう、そうじゃないかもしれないし、でもそういうその見た目を見るんじゃなくて、その心を見ておられるんですよ。ご自分を求めている方々、ご自分を求めて、本当にその御言葉を求めて来られる方々。そういうその人たちを神をウェルカムなさるわけじゃないですか。見た目だ、あれば、見た目だけであれば、立法学者とか、パリサイ人とか、祭司たちとか、そういう人たちの方がなんか、ウェルカムされやすいですよ。それっぽいから。宗教っぽいから。でも神はそうじゃないんですよ。エコ引きされる方じゃないからです。で、最悪、その、身なりの立派な人をエコ引きするということは、後々その自分が恩恵を、得られるかもしれないっていうふうに思ってしまったりするんですよ。この人と友達になっておくと、得かもしれないみたいな。だからなんか、ちょっとした有名人とかが来ると、すぐに浮つくんですよ。後でサインもらおうみたいな。やっぱそうあってはならないわけじゃないですか。群れの中の、私たちの中の一番その小さいものに良い行いをすることを神は喜ばれて、あなたはそのような、その一番小さいもののために、私の兄弟のために、一番小さいもののためにやったって、それは私にやったのと同じだってイエス・キリストはおっしゃるじゃないですか。それを忘れてはならないですよね。イエス・キリストがなんで私のなんかに目を留めてくださったかですよ。イエス・キリストがなんで私のために死んでくださったかですよ。エコ引きなさる方じゃないからですよ。 7節までお読みします。5節すいません、もう一度お読みしますね。よく聞きなさい、愛する兄弟たち。神はこの世の貧しい人たちを選んで信仰に富むものとし、神を愛する者に約束されている御国を相続するものとされたではありませんか。それなのにあなた方は貧しい人を軽蔑したのです。あなた方を虐げるのは富んだ人たちではありませんか。またあなた方を裁判所に引いていくのも彼らではありませんか。あなた方がその名で呼ばれているたっとい皆を汚すのも彼らではありませんか。エコ引きするということは、ある意味この富んでる人たちを、その愚かなことだって、なぜなら神はこの世の貧しいものを選んで信仰に富むものとしてくださったからだって。そして神を愛するものとして約束の御国を相続するものとしてくださったって。神は私たちのことをエコ引きすることなく愛してくださっていて、憐れんでくださって、そして許してくださって、聖霊を与えて私たちをご自分の子供として扱ってくださっているんですよ。で、当時その富んだ人にもし借金をしていたら返せなかった場合、そのお金を貸している人が訴えることができるんですよ。まあ今もそうですけど、もちろん。で、そうなってしまうと、結局その媚びを売ったところで、あなた方のことを訴えるのはその力のある人たちじゃないんですかって。そうなった場合、クリスチャンという呼び名に含まれているそのキリストの、クリスチャンというのはクライストライク、キリストのようなものだから、そのキリストのたっとい皆が汚されるじゃないかって、あの人クリスチャンなのにって、クライストライクなものなはずなのに正しいことをすることができなくて、しかもその自分が媚びを売ったものからその訴えられてしまうって。だからエコひいきは、自分のその自分に損害を被るか、自分がその損害を被る可能性があるだけでなく、エコひいきは神の御心を損なうんですよ。8節から11節。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められます。律法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを犯したものとなったのです。なぜなら姦淫してはならないと言われた方は、殺してはならないとも言われたからです。そこで姦淫しなくても人殺しをすれば、あなたは律法の違反者となったのです。最高の聖書で言われている律法は、あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいということです。これが最高の律法だって。エコひいきはこの聖書が規定している、聖書が言っている最高の律法に違反してるんですよ。同じように目の前の人を愛しているのであれば、エコ引きなんかしないはずなんですよ。同じだけ愛するから。だって、神が私のことを愛したように、神が皆さんのことを愛しておられるように、私たちももし、その神の愛で愛するんであれば、エコ引きはないはずですよ。自分なりのその愛で愛そうとするから、だからそのエコ引きが生まれるんですよ。自分の感情と関係があるから。神が与えてくださるそのアガペというその愛というのは、感情は関係なくなるから。その人が自分に対してどういうその反応をするかとか、そういうことでその愛する、その愛を、愛のさじ加減を変えるわけじゃないので。神は私がそのまだ全然弱くて神に応答できなくても、私のことを愛してくださっていて、私が罪の中に沈んでいるときも、神は私のことを愛してくださっていて、私が神に対して敵対していたときに、神は私のことを愛してくださっていて、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えてくださったわけじゃないですか。神はその愛を持って、私のことをエコひいきすることなく、皆さんと同じように、またその信仰の先人たちと同じように、またすべての人を愛するその愛で、私を漏れなく愛してくださっているんですよ。だから愛していたとすれば、この神の愛で愛するのであれば、 エコー引きなんかしないんですよ。もしエコー引きをしていたとすれば、罪を犯しているって。そして、違反者として、立法の違反者として責められるんだって。立法を一つでも違反すれば、立法の違反者となるんですよ。十戒には、その、読んで字のごとくですけど、十戒には、十の戒めがあるんですよ。だから、九守っても、一破ると、その十戒を犯したことになるんですよ。なんか神の前に、その罪の大きいとか小さいとか、そういうのはないんですよ。白か、黒かなんですよ。だから、立法によって自分が正しいって、立法をすべて行うことによって自分が正しいことを神の前に証明するのは気が遠くなることですよ。絶望的な話ですよ。旧約聖書には613のその立法があるというふうに言われてますけども、613の中の612を守ったとしてもですよ。それでも立法の違反者になるんですよ。私が100歳で死ぬとして、99歳と364日間、死ぬその日まで、その613の立法を全部守ってたとしてですよ。で、死ぬ間際になって、なんか人に悪態ついて、腹立てちゃったとしたらですよ。今までのその99年と364日間というのは全部無駄になるんですよ。その一点において私は立法の違反者になるんですよ。だから、立法を行うことによって、その行いによって、自分がその神から正しいと認められようとするっていうのは、本当に絶望的なことなんですよ。無理ですよ。だからイエス・キリストが来てくださったわけじゃないですか。そんなこと言ったらみんな罪人ですよ。その通りですよ。こんなその罪人で、神の基準に照らし合わせて間違ってる私を、神が愛してくださったんですよ。しかも、エコ引きすることなくですよ。私の過去は私が知ってます。皆さんの過去は皆さんがよく知ってますよ。あんなこともこんなことも言っちゃったりやっちゃったりしたけども、神は全部ご存知な上で、私を愛するように、皆さんを愛しているように、パウロもペテロもヤコブも愛しておられるように、ダビデも愛しておられたように、同じように神は私たちのことを愛しておられるんですよ。本当にその恵みにあって、その信仰によって正しいと認められる、この福音を私たちに、この新約の世界に生きることができるのは本当にありがたいことですよ。だからエコひいきをしてはならないし、エコひいきっていうのはそもそも最高の立法に違反することで、神の御心を損なうことだって。だからやめなさいって。で、今は、そのエコひいきをしてしまう状況っていうのはあるし、また弱さっていうのは抱えてます。これからもそのエコ引きしてしまうでしょう。そのたびにそのイエス・キリストの十字架のもとに行って、エコ引きしましたって、それを認めてお許しくださいって。神がそのイエス・キリストにあって、そのことも私にその許しを与えてくださるということを受け取って、また前進するんですよ。それがクリスチャンライフじゃないですか。それが許されてるんですよ。一回、その、違反者となって、はい、終わりじゃないんですよ。立法によって義と認められるんじゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるからです。私の、その、一回か、一億回か、一兆回か、回数にしたら、とんでもないほどの、その罪を犯した、その一つ一つを、またすべてを、イエス・キリストが十字架で追ってくださって、その罰のすべてを受けて、十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。そのことを信じるんであれば、その信仰が義と認められるわけじゃないですか。で、これが私たちが信じていることですよ。だからエコ引きするのではなくて、12節と13節。ヤコブの2章。自由の立法によって裁かれる者らしく語り、またそのように行いなさい。憐れみを示したことのない者に対する裁きは、憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。だからエコ引きをするんではなくて、自由の立法に従いなさいって。で、クリスチャンは、その自由の立法によって裁かれるというふうに書いてありますね。 自由の律法というのはどういう律法かというと、自分自身を愛するように、あなたの隣人を愛しなさいということですよ。で、ここでその裁くという言葉ですけど、ギリシャ語を見てみると、その順位を決めるとか、評価するとか、そういう意味が、そういう意味のある、言葉です。この裁くという言葉には。順位を決めるとか、評価するってことです。だから、ある主人が、そのしもべたちに、それぞれ元手となるお金を渡して、タラントを渡して、旅に出かける話があるじゃないですか。だからそれぞれの神が与えてくださったタラントに、能力とか賜物とか、生まれてきたその環境もそうだし、今持ってるものもそうだし、自分のその生まれ持った性質とか能力とかっていうのも神が私たちに与えてくださったプレゼントですよ。で、それを使ってどれだけ商売したか、どれだけ私がそのこの地上で生きたかということじゃないですか。どれだけ神からその委ねられたそのプレゼントを使ってこの自由の律法を行うというところに自分が向き合って、どれだけ誠実に、また忠実にことを行ったかっていうことを清算するんですよ。裁くんですよ。だから自由の律法を行うため、つまり神を愛し、互いに愛し合う。そして自分自身を愛するように、周りの人を愛するということ。特に、その同じイエス・キリストを信じる、その兄弟姉妹同士を愛していくということをするために、必要なこのタラントは、全員に与えられてるんですよ。私にはそんな、そのことができないとかって言って、その、神は私に能力を与えてくれなかったって、力を与えてくれなかったっていうのは嘘ですよ。みんなに与えていますよ。もしかしたら人によっては10かもしれないし、もしかしたら5かもしれませんよ。もしかすると1かもしれないんですよ。でも、0ってことはないんですよ。自由の律法を、つまり、隣の人を、周りの人を、またイエス・キリストにある兄弟姉妹を愛するという、その自由の律法を守るために、私に必要なもの、皆さんに必要なもの、それで違いますから、神が私たちに願っておられることっていうのは。で、それを、そのやり遂げるために必要なものは、神はもうすでに与えてくださってるんですよ。だから、できないっていうよりは、神に期待して、求めてないっていう方が正解かもしれません。もちろん、できないんですよ。求めてないからなんですけど。知恵だってそうじゃないですか。もしあなた方に、の中に、その知恵の欠けたものがいたら、誰にでも、惜しげなく、咎めることもなく、与えてくださる神に願いなさいって。そしたらきっと与えられるって、ヤコブは一章で言ってますよね。一章の五節で。求めたら、与えられるんですよ。どれだけ、その、私たちがその、神が願っておられることに、互いに愛し合うことに、私が人を愛するというところに、忠実に思いを向けて、心を向けて、力を使って、時間を使って、与えられているものを使うかってところなんですよ。で、もし私たちが、その自由の律法を行うことによって、互いにその愛し合うわけだから、そうするとそこには愛のうちには、憐れみっていうのは、増し加われていきますよ。お互いに対するその憐れみの心が与えられるから。罪を犯しますよ、お互い。その不完全だから。でもそこに憐れみというのが出てくるんですよ。愛せようとするとね。裁き合いなさいだったら、憐れみなんかないですよ。めっちゃもう爆、この、いつ戦争が始まってもおかしくないみたいな。荒探し教会は嫌ですね。隣に座ってる人が、なんか、悪い態度を取ってたら、後で報告しようとか。もう殺伐とした雰囲気になっちゃうじゃないですか。でもその憐れみがたくさんあるはずなんですよ、教会の中には。なぜかというとその互いに愛し合う関係がそこにはあるはずだからです。だからその憐れみというのは裁きに向かって勝ち誇るんだって。憐れみがあるから。その裁かれても全然怖くないんですよ。 吟味されても怖くないんですよ。評価されても怖くないんですよ。だって、そこには憐れみがあって、互いに対する愛があるから。もう そういう場合は、間違いなく、よくやったねって。忠実なしもべだったなって。あなたはわずかなものに忠実だったから、これだけのものを任せようって。主人と共に喜んでくれって。そう言われるっていうのがわかるからですよ。でも、憐れみのない人へは、憐れみのない裁きが待っているって。だからその教会の中で、別にその、脅しじゃ全然ないんですけど、互いに愛し合うということを追求していくのは、お互いのためになるんですよ。人を愛すると、相手はその愛を絶対に感じますよ。受け取りますよ。そしたら、その、愛そうってなるわけだから、愛することが励まされるんですよ。愛することを。励まされて、互いに愛し合うようになっていくから。祈り合ったり、分かち合ったり、進め合ったり、戒め合ったり。その中で、その私たちの関係の中に、この自由の立法というのが、生まれてくるわけじゃないですか。行いが完成されていくわけですよ。そのために私たち集まってるわけだから、こうやって。マタイの7章の2節。マタイの7章の二節、マタイ7の2。あなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その、天秤で測り与えられるのです。だからその自分で、裁く、その、重さで自分も測られるって。自分が憐れみなく人を裁くんだったら、私も憐れみなく神から裁かれるんですよ。私が憐れみを持って、その裁くのであれば、神は私のことを憐れんでくださるんですよ。結局、従うかどうかって話じゃないですか。神に従って、この最高の律法である、また自由の律法である、愛するということを追求すれば、神は、その、よくやったねって言ってくださるんですよ。当然。でもそうでなければ、その、一タラントしもべみたいに、あなたは恐ろしい方だと知ってたので何もしませんでしたって、土に埋めてましたって、それはあなたはその不忠実で良くないしもべだって言われるわけじゃないですか。何もしないから。でイエス・キリストを信じる者がじゃあ実際にその裁かれることはあり得るのかってことですよ。あり得ないけどもあり得るんですよ両方です。あり得ないっていうのはイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるからです。行いじゃないからです。やってるとかやってないじゃなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められるからです。でも、あり得るという意味では、イエス・キリストを信じていると言いながら、実は信じていなかったりするんですよ。わかんないって時もあります。自分が信じているつもりだけども、実は信じていないっていう状態もあります。昔の私がそうでした。御言葉によって養われていかないと分かんないんですよ。自分が信じてるつもりだけど、何を信じてるかっていうと、なんかよく分かんないんですよ。説明は口でできたとしても、イエス・キリストについて。それは本当にその自分のこととして、いや、私の罪を贖うためにイエス・キリストが十字架でかかって死んでくださったって。それが、なんか分かんなかったりするんですよ。自由の律法というのは、先ほど愛することだっていうふうに言いましたけど、愛することというのは、強制されてではなくて、自由の範疇の中で行うことなんですよ。だから自由の律法なんですよ。この行うことに、行わなければいけない、やらなければいけないというのではなくて、自由の律法なんですよ。愛するということは。強制されてではなくて、自分の自由意志を使って、その自由の範疇で行うんですよ。なぜそんなことをしようと思うかというと、聖霊が私に愛するということを心に書きつけてくださるからですよ。神のこの最高の律法、自由の律法を私の心に書きつけてくださるからですよ。神が私を愛してくださったように、こんなにも神は私のことを愛してくださったんだから、神が願っておられるように私もまた互いに愛し合うべきだって。自分自身を愛するように隣人を愛するべきだって。そうしようって。それでその聖霊が私の心に思いを書きつけてくださって、 その思いが私の体を動かして言葉となったり行動となったりして実際に愛するということを行うんですよ。あるところでは愛せなかったりするんですよ。思いはあっても。だからそこでそのフラストレーションを覚えるわけですよ。なんでだって。こんなに愛したいのに愛せないって。そして神に求めるわけじゃないですか。私、あなたが願っておられるように愛したいんですって。許したいんですって。聖霊が私のうちで働いてくださるからですよ。心に書きつけてくださって、私の自由意志を使って、この、なんかできないんだけども、神がやってほしいと願っているこの愛するということに取り組みたいって。だから助けてくださいという祈りが出てくるんですよ。聖霊が愛することを心に書きつけてくださるからです。で、心に書きつけられるのは、その、神から、またイエス・キリストから、私にその聖霊が与えられているからですよ。じゃあなんで聖霊が与えられているかというと、イエス・キリストを信じたからですよ。だからこの自由の律法を行おうって、自由意志を使って神を愛して人を愛するということに取り組もうって、そうしているのは、なぜかというと、イエス・キリストを信じていて救われているからですよ。神から義と認められたからですよ。だからそのようなものが裁かれて滅んでしまうことは決してないんですよ。でもこの14節から以降にももうちょっと詳しく話しますけども、イエス・キリストを信じていると言いながらイエス・キリストを全く信じていないような生活をしている人はその保証はないですよ。何をもってじゃあイエス・キリストを信じているというふうに言うんですかって、ヤコブは突っ込んでるというか光を当ててますよ、その部分に。14節、ヤコブの2章。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。行いが伴わない信仰があると。イエス・キリストはその福音書でもたくさん書いてありますけども、例えば長血を患った女性を、癒したときに、イエス・キリストはその女性を、ピンポイントで探してこう言いましたよ。あなたの信仰があなたを救ったんだって。この方、その女性だけじゃなくて、いろんなではないですね、ごめんなさい、複数の人たちに対してあなたの信仰があなたを治したとかじゃなくて、あなたの信仰があなたを救ったんですってイエス・キリストはおっしゃいました。だから、その人たちというのは、信仰に基づいて行動したから救われたんですよ。つまり、このイエス・キリストのもとに行けば、私は癒されるとか、このような私だけども、このイエス・キリストは私を受け入れてくださるって。このような罪深い私だけども、このイエス・キリストは私の罪を許す権威を持っておられ、すべての悪から私を清めてくださることのできる方だということを信じたんですよ。それでイエス・キリストのもとに行ったんですよ。だから救われたんですよ。ある人は病気が癒されたし、ある人は病気とか関係なかったかもしれないし、病気が癒される癒されない関係なしに、その人は救われるんですよ。なぜかというと、イエス・キリストのことを信じて、行動したからですよ。イエス・キリストを信じて。キリストのもとに行くってことは、信じるってことも行動じゃないですか。行いが伴わない信仰。イエス・キリストが目の前におられる。このイエス・キリストのもとに行きさえすれば、イエス・キリストが私のことを受け入れてくださって、イエス・キリストが私のことを愛してくださって、私の病気だけじゃなくて、私の罪を癒して、ごめんなさい、私の罪を許して、私の心を癒し、私の中にある悪を、汚れを、すべて清めることのできる方だということを知っていたとしても、信じていたとしても、イエス・キリストが目の前におられるのに、イエス・キリストのもとに行かなければ、その信仰は何の役に立つんですかっていうことです。行って、 自分の問題をイエス・キリストの前に出して、私を許してくださいって。私を癒してくださいって。私を清めてくださいって。そう言うんであれば、行いが伴うがゆえに、その救いを、その良いものを神から受け取ることができるわけじゃないですか。だから行いが伴えない信仰は、その人を救わないって。神の恵みによって、信仰を通して義と認められ、私たちは救われます。エペソの、この辺がちょっと難しいんですけど、エペソの2章。できれば開けましょうか、これは。エペソの2章。だいたい1センチもないぐらい前です。100ページ、130ページぐらい前。エペソの2章の9節。エペソの2章の9節。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。だから、救われるのは行いではなくて、神の恵みによる信仰を通して救われるんですよ。だから信仰によるんですよ。でも、信仰だけで人は救われるんですが、信仰は私に救いだけをもたらすんではないんですよ。つまり、行いもその信仰は私に与えるんですよ。信じるから出ていくんですよ。信じるから行動が伴うんですよ。ただ信じて終わりじゃなくて、その信じたことを、ごめんなさい、信じたことに基づいて、行いを、アクションを私たちに与えるのが神から与えられる信仰なんですよ。だからその信仰が私たちを救うんですよ。信仰によって救われるんですよ。信仰が救うというか、そのイエス・キリストを信じる信仰によって救われるんですよ。15節から17節。ヤコブの2章。もし兄弟、また姉妹の誰かが着るものがなく、また毎日の食べ物にもこと欠いているような時に、あなた方のうち誰かがその人たちに安心していきなさい。暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように、信仰も、もし行いがなかったなら、それだけでは死んだものです。で、具体例ですよ。主にある兄弟姉妹の具体的な必要を知りながら、その必要、しかも必要を満たす力がありながら、それをしないということは、愛するってことじゃないんですよ。イエス・キリストを信じていると言いながら、目の前にいる、特にその主にある兄弟姉妹に対する必要を自分に力があるにもかかわらず何もしないということは、その人の信仰は死んだものだって。軽く言うんですよ。祈ってますねって。でもそれで祈らなかったら、その信仰は死んだも同じですよ。神があなたのことを助けてくださいますって。神が本当にそのあなたに良くしてくださいますようにって。祈ってますねって。それだけでは、本当にその人のために取りなし祈らなければ、その信仰は意味ないですよ。具体的なアクションがなければ。神があなたのことを祝福してくださいますようにって。ただそれだけ言って、神は私を通してその人を祝福したいかもしれないじゃないですか。着るものがない、食べるものがない、困ってる人がいて、私のところにその人が目の前に現れたとしたら、神は、それ、しかもその人に対してその与えることのできる余力が自分に与えられてたとすれば、神は私を通してその人に祝福を与えたいはずなのに、私がそれをしないってことは、神があなたのことをきっと祝福してくださいますからっていうその信仰は、死んだも同じだって。行いのない信仰というのは、死んだものだって。だから死んだ信仰というのは、行いが全く伴わないんですよ。愛するという行いが。神に求めるという行いが全く伴わないんですよ。逆に生きた信仰は、行いが伴うんですよ。だから自分の信仰が生きているかどうかというのは、主にある兄弟姉妹にどのように接しているかということでわかるんですよ。その人の必要を知ったり、聞いたりしながら、取りなしたり、 実際にその必要を満たしたりするかどうかじゃないですか。互いに愛し合うということ、また自分自身を愛するように隣人を愛するというその知識はあるんですよ。その信仰もあるんですよ。神はそれを願っておられるって。でもその信仰を使わないんだったら、そのアクションが全くそこに伴わないんだったら、その信仰はあってないようなもんじゃないかってヤコブは言ってるわけです。また自分の信仰が生きているのであれば、行いが生まれてくるんですよ。行いが伴うものだから。で、その行いというのも判断するというか、その切り分けないといけないんですよ。ごめんなさい、さっきエペソを開けましたよね。挟んどいてくださいっていうのを忘れました。すいません。エペソの2章の10節。エペソの2章の10節。さっきは9節を読みました。行いによるんじゃないって。誰も誇ることのないためだって。エペソの2章の10節。私たちは神の作品であって良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。だから、良い行いっていうのは、愛するってことなんですよ。自分には愛がないってことは分かってるんですよ。神が愛するような愛はないって。もしくはその、フィレオ、兄弟に対する、姉妹に対する愛っていうのが、その、乏しいってこともわかるんですよ。で、その上で、その良い行いに歩むように、私たちは、その、自由の律法によって、聖霊によって心に書きつけられてるんですよ。ですよね。だから、この愛するということは、神から良い行いをもらうってことなんですよ。愛するってことは、神に、この神があらかじめ備えてくださっている良い行いを私に与えてくださいというふうに、神に願って、その良い行いを与えていただいて、その良い行いを分かち合うというか、行うってことなんですよ。だから私の信仰が生きているのであれば、愛するということに取り組むんですよ。愛するということに取り組んで、それを実際にその行うためには、神に良い行いを与えていただく必要があるということが、そのもう前提条件なんですよ。だからどれだけ私を通して神が用意しておられる良い行いを、良い行いが表されるように。天のお父さん、どうか私にあなたが用意してくださっている良い行いを私、お与えくださいというその祈りが自分の中にどれだけあるかじゃないですか。私もそうですけど、特に私はそうなんですけど、職業になりやすいから、宗教になりやすいから、行いがあるというふうに考えてもですよ。もし神に対して、どうぞ私に、そのあなたが私のために用意してくださっている良い行いをお与えくださいと神に願っていないのであれば、その行いというのは神からのものじゃないんですよ。つまり自分で捻出したものですよ。自分の能力や自分の頑張りでやったことですよ。それを良い行いとは言わないんですよ。だって誰も良い行いに歩むことできないわけだから、神から与えていただけなければ。信仰を動かして、使って、神が良い行いを私に与えてくださるって。だからその良い行いを私にお与えくださいと言って、その一つ一つの奉仕であったり、取りなしであったり。神に対する応答を私たち行っていく必要があるんですよ。じゃないと自分の力になっちゃうんですよ。だからとことん自分には、愛がないってことを知らないと、とことん自分には良い行いがないってことを知らないと、このクリスチャンやってるっていう上辺で取り繕ってしまう可能性があるんですよ。危険性というか、やってるつもりなんですよ。でも実は全然できてないんですよ。神の目から見て何にもないんですよ。儲けてるものがこんだけやりましたって、その神の前に大きなバスケットを持って行っても、神の目からすると、空だけどって。何やってたんですかって。だからどれだけ、本当にその自分にはないということを理解していて、そして神にはものすごいその必要を全部満たすことにできる祝福があるということを知っていて、良い行いをするためには神からいただかないといけないということを知っていて、与えてくださいという祈りがあって。 で、聖霊が私のうちに書きつけてくださっている愛するというところに、その、この一連の求める、受け取る、行うっていうのが、その歯車のように噛み合ってるかじゃないですか。生きた信仰っていうのは、生きた信仰に私たちが歩む、生きるってことは、これを繰り返したことなんですよ。死んだ信仰でも、私の経験上、もう神に申し訳ないことに、いくらでも取り繕うことはできるんですよ。でも神の前に最終的に判断されるときに、この自由の立法によって、もうその時に事実が明らかになるじゃないですか。デレレレン、デレレン、レレーみたいな。サスペンス劇場うなみのなんか、あ、ザーってなるようなことになる前に、このことを学べたのはありがたいですよ。だから自分の毎日の生活を振り返りながら、私の信仰が生きているのか、生きていないのか、それを切り分けるには、どれだけ私が愛するという、神を愛し、人を愛するというところに、その思いを向けているのか、そしてそのためにどれだけ神に対して良い行いを与えてくださいという祈りがあるのか、目の前のことを、そのただ淡々とやるために、自分の力によってやることできますから、自分の力でこれをじゃあこうやって、ああやって、こうやってっていうふうにやってるのか、それとも神に助けてくださいと言いながら、その一つ一つのことを神に対する応答をしているのか。前者だけであれば、自分の力だけであれば、危ないですよ。自分のその信仰がどうなってるか分かんないから。まあだからその一章で学んだような試練というのが与えられるんですよ。そしたら自分に、この自分の信仰というのがあまりにもその薄いというか、弱っちいというのが分かるから。いろんなその角度から神が私のその今の信仰の状況、状態というのを明らかにできるようにしてくださってるんですよ。なぜなら、そのはっきりとしたその信仰に基づいて、この地上を生きて、神は私たちによくやったねって、その言いたいというか、そうやって私たちを受け入れたいからですよ。ヤコブを通して、このことを明らかにしておられるのはそのためですよ。よくやったねって、イエス・キリストに迎えていただくためですよ。18節から20節。ヤコブの2章に戻ります。さらにこういう人もあるでしょう。あなたは信仰を持っているが、私は行いを持っています。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。行いによって私の信仰をあなたに見せてあげます。あなたは神はお一人だと信じています。立派なことです。ですが悪霊どももそう信じて身震いしています。ああ、愚かな人よ。あなたは行いのない信仰が虚しいことを知りたいと思いますか？だからその信仰だけではある意味不十分というか、その行いの賜物っていうのはないんですよ。私には行いの賜物がないから良い行いをする賜物がないから、私は何かすることはないんですって。あなたにはその良い賜物が与えられてて、良い行いに歩むようにって、それはないんですよ。すべての人に神は良い行いを備えてくださってるんですよ。なぜなら、私たちが良い行いに歩むように、神は私たちを作ってくださったからです。新しく、イエス・キリストにあって。だから、クリスチャン全員が良い行いに歩めるんですよ。そのために新しくイエス・キリストにあって作り変えてくださったんですよ。自由の立法を私の心に聖霊によって書きつけてくださって。信仰が生きたものとなって、行いが伴うように、神はあらかじめ用意しておられるんですよ。あくまですら、神がお一人であるということは信じているんですよ。だから神がお一人だというその信仰だけでは不十分だって。悪魔は神を愛し、人を愛するってことをしないですよ。神はお一人であるってことを信じていて、恐ろしくて身震いしていてもですよ。だからその知識は人を救わないんですよ。ヘブルの11章の6節には、神に喜ばれるには神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であるということを信じなければならないというふうに書いてあります。神は求める者に報いてくださるんですよ。良い行いを求めたら、良い行いを与えてくださるんですよ。 愛するために必要なものを神は用意してくださっているわけだから、必要なものを求めたらその愛するために必要なものを私に与えてくださるんですよ。だから信じたら求めるんですよ。信じたら行いが伴ってくるんですよ。皆さんに確実なこととして、誰かに電話したら100万円もらいますって言ったら電話するでしょ？私しますよ。あ、それがなんか変なメールとかじゃなければですよ。神は私たちに必要なものを全部与えるというふうにおっしゃってるんですよ。あ、そうなんだって。神は全部与えるのかって。あ、100万円この人に電話したらもらえるのかって言ったら、それを信じたところでこの人に電話しなかったら100万円は自分のものにならないんですよ。例が悪いですけどすいません。でも神は何でも与えるっておっしゃってるんですよ。それを信じてるのに、それを知ってるのに、その知識はあるのに、その知識に基づいて、その信仰に基づいて行いがなければ、その行いは、その信仰は死んだようなものだって。その信仰は虚しいって。何も生まれないんですもん。知ってることから。信じていることから。21節から24節。私たちの父アブラハムはその子イサクに、ごめんなさい、イサクを祭壇に捧げたとき、行いによって義と認められたではありませんか。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いとともに働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないことがわかるでしょう。アブラハムはイサクを捧げました。まあ、といっても実際にその殺したわけじゃないんですけど、その前に神が止めますよね。彼の信仰、アブラハムの信仰は彼の行いとともに働いたというふうに書いてあります。ヤコブの前はヘブルですけども、ヘブルの11章を開けてください。4ページか5ページか、あ、4枚か5枚か、そのぐらい前です。ヘブルの11章の19節。ちょっと前から読みましょうか。17節から19節。信仰によってアブラハムは試みられたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。だから、アブラハムのその信仰、信じたことというのは、神はイサクを与えて、で、イサクを通して、その子孫が与えられるという、その神は約束なさったので、で、そのイサクを、まだ奥さんもいなくて、子供がいない状態のイサクを、その捧げなさいと言われて、神は言われたと。だから、ここで私がそのイサクに手を下したとしても、手を下すというか、そのほふったとしても、殺したとしても、神はその死んでしまったイサクを死者の中から蘇らせることができるということを信じたんですよ。信じたんだけども、アブラハムがイサクを捧げなかったら、でもとかって言って。そしたらその信仰というのは義と認められるというところにはいかないわけですよ。信じて、信じたことに基づいて彼は行いを行ったんですよ。そしてその信仰を神は義と認めて、くださったわけです。だから、行いによって義と認められるのであって、信仰だけによるのではないって。もちろん信仰によって義と認められるんだけど、その、義と認められるだけの信仰というのは、行いが伴ってくるものだって。だから、その、全く行いがなく、私は信じていますというだけで、その人が信じているかどうかっていうのは分かんないんですよ。その信仰が、イエス・キリストを信じる信仰が、イエス・キリストに対する感謝が私を突き動かすというか、私のその思いを、私の聖霊が私の思いにその書きつけてくださって、その思いを奮い立たせるというか、神に従うことをその励ますというか、だからそういうことが全くなくて、神に対してもうできるできないじゃなくて、神に対して私はあなたに応答したいですって、お助けくださいって、良い行いを私を通してその表してくださいって、与えてくださいっていう、そういうその祈りも、 祈りというのも求めるということも行いですからね。それもないっていうんであれば、何をもって信じてるって言うんだって。信仰は行いによって全うされるって。口ではイエス・キリストを信じてるというふうにいくらでも言えます。礼拝に参加したり、祈ったり、聖書を読んだりすることすらできます。私がそうでした。信じてるつもりでしたしね、しかも。でもその自分の罪について知らなかったし、神が忌み嫌われているって、神がその嫌われているというその、これが罪だっていうふうに言ってることからに対して、遊興とか、酩酊とか、公職とか、そうやってその、この世の楽しみを散々楽しんでたわけですよ、私は。でも信じてるつもりだったんですよ。でも、キリストを信じてるんだったら、そういうことを離れるはずじゃないですか。線を引くはずですよ。もうこれは過ぎ去ったことで、もう十分だって。だから全く変わらないんですよ。友達はわからないはずですよ。私の生き方を、私の言動を見ても。私がその教会に行ってるとか、イエス・キリストを信じてるとか、全然わからないはずですよ。だって、変わらなかったんだもん。何にも、他の人たちと。だから、口では、また自分の心では、私はイエス・キリストを信じてるというふうに思ってたけども、私の行いは、その私の言ってることを、私がイエス・キリストを信じてるということを否定するんですよ。神を愛するがゆえに自分の罪を認めてその罪を悔い改めたり、罪から離れたりするには、信仰が必要なんですよ。イエス・キリストを信じているとか、イエスは私の主だとか、礼拝に参加する、祈る、聖書を読む、それは上辺でもできます。私もやってました。信じてるつもりで。でも、その時には神を愛するがゆえに罪を悔い改めるとか、罪から離れるとか、そこで戦うとか、そこは一切できなかったです。しなかったです。なぜなら、信仰がなかったからです。本当に許されたこと、本当にその罪について知らなかった。本当に、そういう、本当の意味で救われてなかったからです。全然その良心の呵責とか、その罪悪感とか罪責感とかないんですよ。あ、ゼロではないです。そういうその御言葉を聞くと、なんかうーってくるんですよ。でもその打ってくることで自分が悔い改めようとかって思わないんですよ。はい、忘れる忘れるって言って。またその世の中の楽しいところに行って自分の好きなように やるんですよ。で、それで平気なんですよ。それは生きた信仰とは言わないんですよ。聖霊によってその新生、新しく生きるということが与えられると、英語だとボーンアゲンですけど、新しくその生まれると全く新しいものに作り変えられるって。あ、今開けないですけど、第二コリントの5章の17節ですよ。見よ、すべてが新しくなったって。だから行いというのがついてくるんですよ。ついてくるというか与えられるんですよ。伴うようになるんですよ。だって、私をこんなにも変えてこんなにも愛してくださった神に対して応答したいから。25節と26節、最後。同様に遊女ラハブも、死者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。魂を離れた体が死んだものであるのと同様に、行いのない信仰は死んでいるのです。ヨシュア記の2章です。ここももう開かないです。ヨシュア記の2章、後でぜひ読んでください。ヨシュア記の2章の8節から13節まで。ラハブの話です。そのイスラエルの民がヨルダン川を渡って、それでそのエリコの町をの前に来たときに、スパイを送りますね。で、そこでそのラハブが彼らに話したんですよ。私はいろんなことを聞いてきたって。もしあなた方が信じているその神こそ、誠の神であることを私も信じるって。でもそれで、その死者たちを、そのスパイたち、石膏をね、スパイを、その自分たちの町の役人に引き渡したのであれば、その信仰というのはラハブを救わなかったですよ。でも、彼らが、そのイスラエルの民が、誠の神に、本当の神に仕えているという、その信仰に基づいて、その死者を隠したんですよ。で、裏口から逃がしてあげたんですよ。その行いが、彼女と彼女の家族を救ったんですよ。イスラエルの 父と呼ばれているアブラハムも、イスラエルと全く関係ない異邦人の、しかも遊女のラハブも、行いの伴った信仰によって救われてるんですよ。面白いですね。エコひいきがないんですよ。私たちの父って、お父さんって、その民族の父って呼ばれるようなアブラハムでも、信仰の父とかって呼ばれるアブラハムでも、異邦人で、遊女で、ラハブでも、同じ信仰によって、そして行いの伴った信仰によって、両者とも救われてるんですよ。で、私たちも同じですよ。で、よく切り分ける必要もありますよ。宗教活動することは至ってできます。そんなに難しくなく。でもそこに本当にその神に対する応答とか、助けてくださいとか、良い行いを与えてくださいというその切実な願いが、思いが、また祈りがあるかないかですよ。切り分けるところは。それをしてないんだったら危ないですよ。自分の力でできてしまうところあります。聖書を教えることですらできてしまいます。だから私自身本当に気をつける必要があります。神から裁かれてしまうことがないように。本当にその神から良い行いを与えてくださいと祈りつつ、使えることや、御言葉を分かち合うことや、一つ一つのことをやって言っていれば安心なんですよ。大丈夫なんですよ。でなければ危ないです。もしかすると自分の信仰は死んでて、何にもその、これやりましたっていうバスケットに、カゴに何も入ってないっていう可能性もあるから。それはまずいです。生きた信仰と、死んでしまった信仰っていうのがあるから、本当にその生きた信仰に歩んでいるかどうかを、毎日の生活の中で、神とのその関係の中で、明らかにしていただいて、自分自身も気をつけるところがありますよ。神に求めるっていうことをしている限り大丈夫だから。でそうやって、その生きた信仰に歩むことができますように。でも、死んでしまう信仰っていうのもあるっていうことを覚えておいて、お互い励まし合って、今しめ合っていくことができますように。最後に祈ります。天のお父さん。本当に私の信仰が生きたものでありますように。自分の力によって、あなたに応答しようとしてしまって、上辺だけでは、できてしまうところがあったりします。そういうものにごまかされて騙されて、私の行いが肉の行いとなって、あなたへの応答のつもりが自分なりのなんか行いになってしまうことがないように、どうぞ憐れんでください。お願いします。生きた信仰でありたいですから。聖霊が私の内側に書きつけてくださっているあなたを愛し、また隣人を愛するということに、その意識して取り組むことができるように助けてください。なんか惰性で、クリスチャン生活長くなるとその惰性みたいなのが出てきてしまいますから。そういうのにかまけてしまうんではなくて、毎度毎度仕切り直して、あなたの前に、本当にそのあなたの愛と、あなたの恵みと福音を反芻して、感謝して、そこから始めていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。すぐにその死んだ信仰に陥ることだってあり得ます。ですからどうか本当に私たちの信仰をあなたが励まして、また試練の中でその自分の信仰が生きているか死んでいるのか、自分の信仰がどれだけのものなのか、その進化を、確認して、本当にそのありのままの自分を信仰の状態あなたの前にさらけ出して、強めていただいて、忍耐をいただいて、知恵をいただいて、毎日の生活を歩んでいくことができますように、生きた信仰にを保って歩んでいくことができるように助けてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。